Okay, well, if you have your Bibles, please open to the book of Ezra.
はい、では聖書をお持ちの方は、旧約聖書のですね、今日はエズラ記を学んでいきますので、エズラ記をお開きください。
Now, we've been studying the minor prophets.
ずっとですね、小預言書を学んできました。
And last week we did the book of Zephaniah.
で前回は、ゼパニア書を学びました。
He was the last prophet to prophesy before the nation of Judah went into captivity.
彼はユダの民がですね、バビロンに捕囚に連れて行かれる前の、ことを予言した予言書でした。
Now there are three more minor prophets left. There's Haggai, Zechariah, and Malachi.
そしてあと3つほど小預言書が残っています。ハガイ書、ゼカリア書、そしてマラキ書です。
And these guys prophesied after the exile. When Judah, when the people came back into the land, they prophesied during that time.
で彼らが予言したのはこの捕囚の後のことです。捕囚の後、またユダのところに地に戻ってきた、その時のことを予言しています。
Now, there are three more historical books that deal with this history of when the people came back into the land.
そしてまたですね、この人々が捕囚の地から戻ってきた時の、ことを歴史的に記述した歴史書があります。
And those are, and we have Ezra, Nehemiah, and Esther.
それがエズラ記、ネヘミヤ記、そしてエステル記です。
And we're going to take a look at these books because they give us a background so that when we go then after these books we'll go back and to those three remaining minor prophets and it'll you'll see they tie together really well.
ですから、このエズラ、ネヘミヤ、エステル記、この3章を先にちょっと学んでいきたいと思います。それによってその背景がわかりますので、その後に残りの 3つの小預言書を学んでいきます。
Now, just to kind of give us a little review, remember the people had been exiled into Babylon because of their unfaithfulness to the Lord.
で、ちょっと簡単に復習なんですけれども、人々は、神に背いたのでこうバビロンに捕囚として連れて行かれました。
And God had sent many prophets.Before warning them, you know, turn back to me, repent. If not, you'll go into captivity. The people didn't listen. They ended up going into Babylon.
神は何人も預言者を送られて、そして悔い改めるようにという警告を与えておられました。私に立ち返りなさいと警告を与えられましたけれども、まあ、彼らはそれを聞かなかったので、最終的にバビロンに捕囚として連れて行かれました。
Now,Jeremiah the prophet had specifically told them, "You're going to be there for 70 years."
そしてエレミアという人は非常に詳細にそのことを予言して、彼らは70年間バビロンに捕囚とされるという予言をしました。
Now the main sin that God had pointed out before they were judged, before they were taken into exile, was the sin of idolatry.
彼らがこの捕囚に連れて行かれる前 の, その神が裁こうとされていた主な罪の一つが偶像礼拝です。
The people had gone and worshipped the gods, the idols, the same gods that the people of the surrounding nations worshipped.
人々はその自分たちの周りにいた民族の神々を、同じ神々を拝んでいました。
And so what the Lord did, he said, okay, you want to go after idols? I'll give you your fill of idols, and he brought them into Babylon, the land of idols, where they were forced to live.
そこで神はですね、そんなにあなたたち偶像礼拝を行いたいのなら、偶像礼拝に満ちたところに連れて行きましょうということで、バビロンというそのもう本当に偶像に満ち溢れたところに、まあ、イスラエルの民を連れて行かれました。
You remember the book of Daniel? They were even given the names. Daniel and his friends.They were given the names of these gods. Their names even had pagan gods.
ダニエル書を覚えているでしょうか。ダニエルやまたその友人たちはですね、その彼らのバビロンの神々の名前までも付けられてしまいました。
But interestingly, Israel seems to have been cured of this sin of idolatry.
けれども興味深いことに、このイスラエルの民は、この偶像礼拝の 罪から、まあ、ここで癒されたようです。
After this exile to Babylon, of course, there were many sins, but you don't hear of idolatry.
このバビロンでの捕囚の後ですね、もちろん彼らはまだまだ多くの罪を犯しているわけですけれども、でももう偶像礼拝の罪というのは聞かなくなります。神がどうやらこのバビロンの地で彼らをその罪から癒されたようです。そしてまたその70年間捕囚とされるというその70年という数字にはもう一つ別の理由があります。
And in the law it stated that every seventh year they were to give the land, the land was to have a Sabbath rest. The land was to remain fallow on the seventh year.
立法の中にはその土地をですね6年間耕したら7年目には休ませて休館休作しなければいけないというそういった立法があります。
And God had promised that there would be enough on the sixth year they would get the land would get, yield a big harvest and it'll carry them over to the eighth year when they could start again.
そして神は、6年目にはその8年目まで持つよほど の大きな収穫を与えるという約束をされていました。けれども人々は一度もそれを守りませんでした。ですから結果として、まあ、70年間、捕囚に
In 2 Chronicles, there at the end of, or in 2 Chronicles chapter 36:21, it says that they were sent into captivity to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah until the land had enjoyed her Sabbaths. As long as she lay desolate, she kept Sabbath to fulfill 70 years.
第2歴代史の36章の21節にこのように書かれています。これはエレミアにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じて、この地は70年が満ちるまで安息を得た。
If you look from the time of Saul until the time when they're taken into captivity, it was 490 years.
このサウル王の時代から、彼らが捕囚として捕らえられていく時までを計算しますと、490年あります。
And they had not observed a Sabbath year during that time.
その間一度もこの土地を休ませるということを彼らはしませんでした。神はですね、計算に強い方のようです。
They owed 70 years and he gave the land 70 years.
主は、ですからこの490年の分として70年間の安息を土地に与えようとされました。
No one will ever cheat the Lord.
誰も主をごまかすことはできません。
Okay, but now we're almost ready to get started with Ezra. But after 70 years are completed, the people are once again allowed to come back to the land.
この70年が終わった後ですね、再び人々はこの地に戻ってくることを許されます。
This is where we pick it up here in the book of Ezra.
それが、この今朝読んでいくエズラ記のところに書かれている。
Ezra is the story of thePeople returning to the land.
エズラ記というのはこの人々が、バビロンの地から戻ってくる帰還のことが書かれています。
There are going to be two returns you see in this book.
この書の中には実は2回この民が戻ってくる。
Chapters 1 through 6 talk about the return of the people through with Zerubbabel, led by Zerubbabel, in order to build the temple.
1章から6章までは、ゼルバベルという人に導かれて、彼ら民が捕囚の地から戻ってきて、そして神殿を再建することが書かれています。
And chapter 7 through 10 are the people returning with Ezra the priest to rebuild their spiritual condition. He was the priest, the leader, spiritual leader.
そして今度後半の7章から10章までは、祭司エズラという人はまあ祭司でしたけれども、彼の指導のもとに人々が戻ってきて、今度は霊的な状態をこう回復する話が出ています。
They return a third time in the book of Nehemiah in order to rebuild the walls of Jerusalem.
そして実はネヘミヤ記に今度3度目の帰還のことが書かれていて、3度目には今度は城壁を 立て上げるために、まあ、人々が戻ってくる話があります。
You know, I don't know if you noticed, by the way, in our bulletin, I found this chart, and I love charts, I like timelines, because it puts things into perspective. And if you'll notice, the top part there shows the events, in, so you can see the time. If you kind of keep this handy, it'll help you as we study.
実はですね、今朝、手法のところに、年表をちょっと載せておいたんですけれども、何が起こったかというその起こった出来事がずっと年代に別に記載されています。そしてその下の方には、ペルシャの王の、
yeah. が載っています。Yeah, the Persian kings are at the bottom. That helps because, you know, it, anyway, it just puts things into perspective. Well, let's read verses 1 through 4.
はい。では、エズラ記の一章一節から四節までを日本語でお読みします。ペルシャの王クロスの第一年にエレミヤにより告げられた主の言葉を実現するために主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にして言った。ペルシャの王クロスは言う。天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに上りイスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしてもそのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財貨、家畜を持って援助せよ。
Now, Cyrus was a king of Persia.
このクロスという人はペルシャの王でした。
When Israel went into, when Judah went into captivity, the Babylonians were in charge. You remember that?
ユダの民が、まあ、囚われの身となった時に、まあ、バビロンが、その当時世界を、まあ、支配していました。その時その頃にダニエルもまた捕囚としてバビロンに連れて行かれていました。
Now, Daniel became very influential. God raised him up. He was one of the government officials.
ダニエルは、まあ、その地で非常に地位が高められて、そしてまあ、国のこの政治を司る部分の一部として非常に大きな影響を持っていました。
And there in the middle of the book of Daniel, there in chapter 5, we see the story of how the kingdom suddenly, overnight, the Persians captured and the Babylonians fell and the Medes and the Persians took over.
ダニエル書の5章を見ますと、このペルシャがですね、一晩のうちに本当に奇跡的にバビロンを征服したということが書かれています。
We read of Cyrus during that time. He was one of the kings.
そして、当時のそのペルシャの王クロスという人が、治めているのがわかります。
And it could be, we don't know for sure, but it could be that Daniel had a strong influence on Cyrus during that time.
そしてこれは定かではありませんけれども、ダニエルがこのクロス王に対しても非常に大きな影響を与えたのではないかというふうに考えられます。
Because it's a, there's something very interesting about Cyrus, and that is the prophet Isaiah prophesied and gave specifically called him by name 150 years before he was born.
このクロス王に関しては非常に面白いことがあって、このイザヤという人がですね、もう150年も前、クロス王が生まれる150年以上前に、このクロスという名前まではっきりと出して、この時のことを予言していた預言者がいました。
Let's take a look. I mean, this is one of the most interesting things in the Bible. Can you turn to Isaiah 44, verse 28?
非常に興味深いところなので、開いてみたいと思います。イザヤ書の、44章の28節をお開きください。
It's the very end there of chapter 44. Let's read verses 28 and then on into chapter 45 to verse 3.
イザヤ書の44章の28節から45章の3節までをお読みします。私はクロスに向かっては、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はその元へが据えられるという。主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。私は彼の 右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。
Now keep in mind, this was written 150 years before Cyrus.
覚えておいていただきたいのは、この予言は実はこのクロスが登場する150年以上前に書かれたものであるということです。
Can you imagine that if your name God had prophesied about you 150 years before?
皆さん想像できるでしょうか。もし自分の名前がですね、150年以上も昔にはっきりと名前まで出して予言されていたとしたら。
The famous Jewish historian Josephus tells that when Cyrus came to power, that he was shown a copy of this book of Isaiah. Somebody showed him where his name was written there, and he was so impressed.
有名な歴史家のヨセフスという人がいますけれども、ユダヤ人の歴史家です。この人が言っていることですけれども、クロス王はですね、この非常に力をつけて台頭してきたときに、このイザヤ書のこの予言書を見せられました。そしてこれを見て非常に感銘を、受けて大きな影響を受けたと。そして、このイスラエルの民をエルサレムに戻して、そこで神殿を再建させるという、その命令を下すのにも非常に大きな影響を与えたのではないかと言われています。
Now it could be again that Daniel was that person that showed him because he was in the king's court at that time. We don't know that, but It very well could be.
ですから、そのイザヤ書を見せたのがもしかしたらダニエルだったかもしれません。はっきりは分かりませんけれども、ダニエルはそれだけこの上の方の地位にいた、そういうことができる可能だった人です。
But anyway, it says in verse 1, the Lord stirred up the heart of the king of Persia.
とにかくですね、この一節のところにあるように、主はペルシャのクロスの霊を奮い立たせたのでというふうにあります。
And it's interesting how the Lord moved his heart. In verse 3, he said, "For he is God." These are the words of Cyrus.
そして神がいかにこのクロス王の心に働かれたかというのがよくわかりますけれども、3節のところにこの方はエルサレムにおられる神であると、彼クロス王が言っています。
Let's read verses 5 through
11. 5節から11節。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は皆、エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がった。彼らの周りの人々は皆、銀の器具、金、財貨、家畜、えりすぐりの品々、その他進んで捧げるあらゆる捧げ物を持って彼らを力づけた。クロス王はネブカデネザルがエルサレムから持ってきて、自分の神々の宮に置いていた主の宮の用具を運び出した。すなわちペルシャの王クロスは奉公係ミテレダテに命じて、これを取り出し、その数を調べさせ、それをユダの君主シェシュバザルに渡した。その数は次の通りであった。金の皿30、銀の皿1000、香炉29、金の鉢30、二級品の銀の鉢410、その他の用具1000、金銀の用具は全部で5400あった。補修の民がバビロンからエルサレムに連れてこられたとき、シェシュバザルはこれらのものを皆一緒に携えて登った。
Now in verse 11, Sheshbazar there it says that is another name, that was a name for Zerubbabel.
この、シェシュバザルという名前が出てきましたけれども、これはゼルバベルの別名です。
He was appointed by Cyrus to be governor of the land.
彼はこのクロス王によってこの地のまあ君主として命じられました。
So he is the main leader at this time.
ですからこの時はこのゼルバベル彼がまあ指導者だったわけです。
Or I should say he's the political leader.
彼がまあ政治的な指導者です。
Now Joshua, who you're going to read about, he was with him. Joshua was the high priest, so he's the spiritual leader.
そして、彼と共に一緒に行った、ヨシュアという人がいます。この人が、大祭司であって、彼が、まあ、霊的なリーダーです。
So they're together. They're...
で、この二人は一緒に、まあ、帰還しました。
But it's interesting, as we read there, all of these implements, when the Babylonians came, they went into the temple and they took all of these implements, all the golden bowls and cups and stuff, and they took them all to Babylon.
このさまざまな用具のことが出てきましたけれども、バビロンがユダを征服して、この捕囚に連れて行ったときに、その主の宮にあったすべての主の祭具ですね、用具、金の鉢であったり、カップであったり、いろんなものをすべてを、そのままバビロンに持って行きました。
But and you remember the story in, Bel, the, in Daniel chapter 5 when Belshazzar is drunk.And he's really arrogant. He says, "Bring out those cups and stuff that we took from the temple," and they drank. They drank from them, and they praised the gods, their gods.
このバビロンの王ネブカデネザルの後の王ですね、ベルシャザルという人が、まあ、大宴会を催していた時の様子がダニエル書の5章に載っていますけれども、彼は非常に酔って、そしてこのエルサレムの宮から取ってきた器をも持ってきなさいと言って、それでお酒を飲んだりしながら、まあ、自分たちの神々を褒めたたえるという非常に高慢な振る舞いをしていました。
And remember what happened? This big hand appeared suddenly and started writing on the wall. And Belshazzar, that arrogant king, it said his knees began to knock.
そしてそこに何が起こったかというと、急にこの人の手のようなものが、現れて壁に文字を書き始めました。それを見たこの高慢なベルシャザル王はですね、もう急に恐ろしくなって膝がガクガク震えてしまったと言います。
And here we see God brought back every cup, and it came back to the temple.
そしてここで再びこの神がそれらのその祭具、用具ですね、これらをすべてイスラエルの地に戻されました。
And it just shows me God can defend himself.
神がですね、ご自身でご自分のことをまあ守られるということがわかります。
Okay, so at this time also the people are their hearts are stirred up, the Jewish people, and they're giving toward the building of the temple.
そしてまた多くの人たちに神が神の霊が多くの人たちの心を奮い立たせて、この神殿を再建するために、まあ、動いたということが書かれています。
And what interestingly, many of the people during the 70 years, many of the Jewish people had become rich in captivity. They had money.
面白いのは、この囚われていた70年の間に、多くのイスラエル人が実は非常に裕福になっていました。
So they had money to give.
ですから、ここで神殿のために、多くの捧げ物をすることができました。
Okay, let's read the next chapter, just verses 1 and 2.
では2章の1節2節をお読みします。バビロンの王ネブカデネザルがバビロンに引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれて上り、エルサレムとユダに戻り、めいめい自分の町に戻ったこの州の人々は次の通りである。ゼルバベルと一緒に帰ってきた者は、ヨシュア、ネヘミヤ、セラヤ、レーラヤ、モルデカイ、ビルシャン、ミスパル、ピグワイ、デフム、バーナ。イスラエルの民の人数は次の通りである。
Okay, then he's going to get in. So it starts out telling about the main people that came back. And then verses 2 through 61, it's just a list of names, and we're not going to read them.
そして、まあ、その時に一緒に戻ってきた人々の、ことがこうずっと記載されて、61節まで、記載されています。
But it's...
読むことはしません。
But it's an accounting of the people who came back to Jerusalem at this time.
まあここで何人の人がこの時にエルサレムに戻ってきたかということがこう数えられています。
You'll notice verses 36 through 39. There's a list of priests that returned.
39節から、ごめんなさい、36節から39節は、祭司、戻ってきた祭司のケースが書かれています。
Now, it was important. The priests had to prove that they were from they were Levite, and also that they were descended from Aaron.
この祭司の人たちは、自分たちがレビ人であって、さらにアロンの家系の出であるということをきちんと証明できなければいけませんでした。
So it was important. Not just anybody could be a priest.
ですから誰でも祭司になれるというわけではありません。
And these lists, these genealogies are very, very important.
ですからこういったこの記録ですね、系図が書いてあるのは非常に重要になります。
When you come to a long list like this in the Bible, you may wonder, well, why is this there?
こういったリストがずっと聖書の中にいろいろ出てきますけれども、なんでこんなものが書かれているんだろうと思うかもしれません。なぜわざわざこんなものを聖書の中に神は入れるんだろうと思われるかもしれません。
Well, there's one thing that I notice, and that is that the Bible, this is proof that the Bible is a historical document, an historical book. These people really lived. They had real genealogies.
その理由の一つに思うのは、この聖書というのは実は、非常に詳細な歴史的な書物でもあります、そしてここに記載されている人々というのは本当に実在した人物です。
We're not following, when we're reading the Bible, studying the Bible, we're not following some made up story.
私たちはこの聖書を読んでいくときに何か作られた話、作り話を読んでいるわけではありません。
The Bible is accurate as it is an accurate historical book also.
聖書というのは非常に正確であります。そしてまた歴史的にも正確な書物です。
Other religions have their fanciful stories that they put together about people and places, but they don't have these genealogies because they never existed.
他の宗教はやはりさまざまな話がいろんな人やいろんな場所が出てくるようなそういった話が載っていますけれども、でもこういったはっきりとした系図が出ているわけではありません。それは、その他の宗教のものっていうのは、実在したものが書かれているからではない。
I remember when I was in college, one of the guys I knew, I knew this guy was an unbeliever. I knew he wasn't a Christian, at least that I knew of.
When you were...
Yeah, when I was a university student.
私が大学生だった時にですね、ある人が、彼は、クリスチャンではないということを私はよく知っていました。
But I saw him one day reading the Bible. I came in and he was sitting there reading the Bible, and I, you know, I'd just become a Christian, and I thought maybe he was.
で、ある日ですね、その人が聖書をこう読んでいたわけですね。で、私はクリスチャンになったばっかりだったんですけれども、あ、彼もきっとクリスチャンに違いないと思いました。
And I asked him about it. Hey, you're reading the Bible.
なので彼に、あ、あなたも聖書読んでるんですねと話しました。
And he wasn't a Christian.
でも彼はクリスチャンではありませんでした。
He was studying archaeology.
彼は、
archaeology, the study of very old things.
虫考古学。
And he said, I want to be a good archaeologist, so I need to know the Bible.
考古学を勉強しているので、聖書も勉強してるんだと。
Because the Bible was a story of ancient history.
なぜなら聖書っていうのはこの歴史の先祖の歴史が書かれているからだと彼は言いました。
But there's another reason that we see why God keeps.These records we see in the Bible, God keeps records of people.
でもう一つの理由はですね、神は、この人を、記録されているということです。
He's got a record of you.
神は皆さんのことも記録されています。
Your name is written there in the book of life.
皆さんの名前というのは命の書に記されています。
You remember Jesus told his disciples.Rejoice that your name is written in the book of life.
イエスは弟子たちに言われました。あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。
Your name is written in heaven.
皆さんの名前は天に記されています。
Okay, let's move on. Let's start at verse 62 here to the end, 62 through 70.
では、62節から70節までお読みします。これらの人々は自分たちの系図書きを探してみたが見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。それで総督はウリムとトンミムを使える祭司が起こるまでは、最も聖なるものを食べてはならないと命じた。全集団の合計は 42,360 名であった。この他に彼らの男女の奴隷が 7,337 名いた。また彼らには男女の歌う隊が200名いた。彼らの馬は736頭。彼らのラバは245頭。彼らのラクダは435頭。ロバは6,720頭であった。一族の頭のある者たちはエルサレムにある主の宮に着いたとき、それを元のところに建てるために、神の宮のために自分から進んで捧げ物をした。すなわち、彼らは自分たちにできることとして工事の資金のために、金61,000ダリク、銀5,000ミナ、祭司の長服100着を捧げた。こうして祭司、レビ人、民のある者たち、歌う隊、門営、宮に仕えるしもべたちは、自分たちの元の町々に住み着き、すべてのイスラエル人は自分たちの元の町々に住み着いた。
So we see the total number of people coming back with 42,360.
合計で 42,360 名の人たちがいたことがわかります。この人たちが、この時に、まあ、戻ってきました。
Now the end it talks there about the priests. They couldn't prove their genealogies.
でまた祭司のことが書かれていますけれども、系図を証明することができなかった人たちがいます。
So they needed, they used the Urim and Thummim, a method of telling God's will. They had to be okayed before they could be priests.
ですから、まあ、ウリムとトンミムを使ってですね、神が、彼らが祭司として祭司職を行ってもいいかどうか、その伺いを立てるまで。待たなければいけません。
Okay, let's go to into chapter 3, verses 1 through 7.
はい、では3章に入ります。1節から7節。イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第7の月が近づくと、民は一斉にエルサレムに集まってきた。そこでエホチャダクの子ヨシュアとその兄弟の祭司たち、またシャルティエルの子ゼルバベルとその兄弟たちは、神の人モーセの律法に書かれている通り、全焼の生贄を捧げるためにこぞってイスラエルの神の祭壇を築いた。彼らは周りの国々の民を恐れていたので、祭壇を元のところに設けた。彼らはその上で主に全焼の生贄、すなわち朝ごと夕ごとの全焼の生贄を捧げた。彼らは書かれている通りに仮居用の祭りを行い、毎日の分として定められた数に従って日々の全焼の生贄を捧げた。その後、上空の全焼の生贄と新月の祭りの生贄と主の霊祭のすべての聖なる捧げ物、それから命名が喜んで進んで捧げる捧げ物を主に捧げた。彼らは第7の月の第1日から全焼の生贄を主に捧げ始めたが、主の神殿の礎はまだ据えられていなかった。彼らは石切口や木口には金を与え、シドンとツロの人々には食べ物や飲み物や油を与えた。それはペルシャの王クロスが与えた許可によって、レバノンからカイロ、ヤフォに杉材を運ぶためであった。
So the first thing they did when they got in and they began building was to establish the worship of God.
最初に彼らがまず行ったことは、神を礼拝するということを、まあ、立て上げることでした。
They did this even before they built the temple.
これは神殿を作る前に先に行いました。
Now remember, the whole reason that they had lost the temple before was because their heart strayed from God.
この神殿が滅ぼされてしまったその理由というのは、それは彼らのこの民の心が神の前から離れてしまっていたからです。
And so they wanted to not make that mistake again. They wanted to get off on the right foot and make sureThat worship of God was the top priority.
ですから、まあ、彼らはもう同じ間違いを犯したくないということで、ちゃんと 良いスタートを切りたいということで、まず初めに神を礼拝するところから始めます。
And you know, it's true. It's not worth trying to do anything for God if your heart is not right.
これは本当に真理だと思います。主のために何をしようとも、この私たちの心が正しくなければ、主の前に正しくなければ、それは何の意味もありません。
I mean, if they were to build a big, beautiful temple, and yet their worship really wasn't there, it would be meaningless.
大きな美しい神殿をたとえ建てたとしても、もし礼拝がそこで捧げられてなければ、何の意味もありません。
I mean, the Lord is the purpose. The whole purpose to what we do is the Lord.
私たちが行うすべての目的はこれは主にあるからです。
And worship is loving, it's directing our hearts toward the Lord. It means to kiss toward, to express love toward the Lord.
この礼拝を主に捧げるという行為は、これは私たちの本当に主に対する愛をこの直接的に主に表している。そういった。
And without it, without the real worship of the Lord, everything else is pretty much just meaningless.
ですからこの、主を礼拝するということが心がなければ何をしてもどんなことも意味がなくなってしまいます。
And it's, you know, I was thinking about this, and this society we live in is very busy.
まあ、このことを考えていたときに、私たちが今生きているこの世というのは非常に忙しい世の中だと思います。
I mean, the Japanese society we live in, the time that we live in, it's busy, it's pressure packed.
この私たち今日本というところに住んでいますけれども、時間が与えるプレッシャーといいますか、本当に忙しい中に生きていると思います。
And oftentimes we can get caught up in this.And it lose in the busyness of life, and you can lose track of what's really important.
そして本当にこの忙しさにですね、こう心がとらわれてしまって、そして何が一番大切なのかというのを見失ってしまうことがあります。
The most important thing, of course, is the Lord and your relationship with the Lord.
一番大切なことはもちろん、主です。主と私たちの関係です。
And one thing about it, I think we all realize that. But in busyness, without even noticing it, you can sort of neglect that part of your life.
もちろんそのことを私たちはよく分かっているんですけれども、でもこの忙しさというのが、意識しないうちに、そちらにこう気持ちがとらわれてしまって、そして、主のことを、無視してしまうというか、後回しにしてしまうことがあります。
I know I'm the kind of person, when I get busy, when I have a lot to do, there's just a lot of things to do, I think I just want to get a good start. I want to dive in and just start doing it.
私自身ですね、やらなければいけないことがいっぱいあるときというのは、もう本当に、さっさと始めたいわけですね。でもすぐにでも取り掛かろうとします。
I try to do a quick inventory. Okay, when I really, what's important here? What's the most important thing?
もうそのやらなければいけないたくさんの中でどれが一番重要なんだというのをこうすぐに頭の中で思い浮かべて。
Just dive in, you know, and just start whatever. Just get going.
それをすぐに始めます。
And I know a lot of people are the same way.
多くの人たちがそう同じような。感じじゃないかなと思います。
But it's very important at this time that you look and you not neglect the Lord. That when you're evaluating what's important and what's not important, the Lord is there number one.
でもその時に注意しなければいけないのは、主を無視しないようにするということですね。何が一番大切かという時に、一番大事なのは主です。
Your worship of the Lord is number one.
主を礼拝するというのが私たちにとっての一番です。
Because you need the Lord.
なぜなら私たちには主が必要だからです。
And otherwise, what happens is you end up getting really, really busy and you're working hard trying to do things, good things, but then all of a sudden you get tired.
そうでなければ最終的にこの 忙しい中で一生懸命良いことをしようと一生懸命行うわけですけれども、最後にはもう本当に疲れ切ってしまいます。
And then you end up, there's this feeling of emptiness. Like, I worked hard, but you know, it just seemed like I didn't really accomplish. What's missing?
こんなに一生懸命やったのに最後にはなんかこう虚しいものが残ってしまって、何が足りないんだろうと。
Well, the Lord exhorts us, Psalm 127 verse 1, unless the Lord build the house, they labor in vain who build it.
詩編の127編にこのようにあります。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。
At the time the people were back in the land was just piles of rubble, just heaps. The Babylonians had just completely destroyed the place.
この人々が帰還した当時ですね、このエルサレムはもう瓦礫の山でした。バビロンが本当に完全にそこを滅ぼしていったので、もう何もなくなっていました。
Just huge piles of burned out stone.
でも本当に燃え尽きた石というか瓦礫の山がそこに
They didn't have any trucks or anything like that. No cranes or anything to work with.
でも何の当時はですね、当然トラックとかそういったクレーンみたいなものもありません。
And they had this commission from the Lord to build the temple.
で彼らにはこの主からですね、神殿を再建するようにという、まあ、使命が与えられています。
And it must have seemed overwhelming.
おそらくこれはもう本当にこう圧倒されるような使命だったんじゃないかと思います。
I'm sure they felt like, well, where do we start?
おそらく彼らもうどこから手をつけようかと思ったに違いないと思います。
But they needed the Lord's help.
彼らには本当に主の助けが必要でした。
And they knew that the first priority before they laid the foundations before anything else was to establish worship of the Lord.
そして、彼らはそのどんな基礎の工事を始める前よりも始めるよりも前にまずこの主を礼拝することが大事であるということが分かっています。
Sometimes life can be overwhelming.
時に人生というのはもう本当にどうしようもないことが起こります。
You may feel like you got piles of rubble around that have to be moved.
まるでこの瓦礫の山が目の前にあってですね、それを取り除けなければいけないようなそういった感じを持つことがあると思います。
To deal with.
解決しなければいけない問題が山積みになっている。
Piles of dirty laundry.
本当に洗濯物の山に囲まれていた。
okay, never mind. But you don't, and you don't know where to start.
で、どこから始めたらいいか分かりません。
But before you charge out, before you just try to work things out, take a moment, stop, and just say, you know, tune into the Lord and say, and make sure your heart is right. Worship the Lord. That's the main thing.
でも何か手をつける前にですね、ちょっとこう一歩引いて立ち止まって、そしてまず心を正しく主に向けてください。主にフォーカスするということをまず優先順位の最初に持ってきてください。
Pray about those things in your life.
皆さんの人生のことについてまず祈ってください。
Because what you do, what we all need is the Lord's perspective.
私たちがそういう時に必要なのは本当に主の目から見た捉え方が必要です。
And as we do that, as we stop for a moment, and we, as beforeAs we nurture the worship of the Lord, as we pray, commit things to the Lord, you find out that you have this power that the Lord gives you that you didn't know you have, and that He's working with you.
そしてこの主を第一として主を礼拝し、主に助けを求めていくときに、すべてのことを祈るときに、私たちは自分たちのうちにこんな力があったのかと思うようなそういった力が与えられて、そして、この片付けなければいけない仕事というものを行っていく、その力が本当に与えられます。
And this gives us hope.
これが本当に私たちに希望を与えてくれます。
This book of Ezra is about restoring and rebuilding.
このエズラ記というのは、再建とか回復に関することが書かれています。
That's the theme of the book.
それがこの書のテーマです。
And you know, we are kind of like the nation of Israel. We are being restored spiritually.
私たちもまたこのイスラエルの民と同じようにこの霊的に回復されたものです。
They, like them, our lives have a lot of rubble left over from the time we were rebelling against God. We spent years of our lives rebelling against God, and as a result, we've had to face the consequences.
そして彼らと同じようにですね、私たちがまだ神に逆らって歩んでいた時、罪を犯していた時のその、残りの瓦礫の山というものがたくさんまだ残っています。それをこう取り除いていかなければいけません。
The Lord wants to restore your life.
でも主は私たちのこの人生を再建したいと、回復させたいと願っておられます。
And so the lesson we there's a lot of lessons we can learn from this book of Ezra if you look at it this way.
ですからそのような見方でこのエズラ記を読んでいきますと、多くのことを私たちは学んでいけると思います。
Many of these things, these physical examples you see in the book of Ezra, you can apply it to your life, to this, your spiritual life.
このエズラ記の中で起こっている実際に起きた出来事というのを私たちの霊的な状態にこう当てはめていくことができます。
Okay, let's finish verse, chapter 3 and then we'll be done. Verses 3, verses 8 to 13.
はい。3章の最後をお読みします。8節から13節。彼らがエルサレムにある神の宮のところに着いた翌年の第2の月に、シャルティエルの子ゼルバベルとエホザダクの子ヨシュアとその兄弟たちの祭司とレビ人たち、および捕囚からエルサレムに帰ってきたすべての人々は、主の宮の工事を指揮するために20歳以上のレビ人を立てて工事を始めた。こうしてユダヤ人ヨシュアとその子、その兄弟たち、カデミエルとその子たちは一致して立ち、神の宮の工事をする者を指揮した。レビ人ヘナダデの一族とその子その兄弟たちもそうした。建築士たちが主の神殿の礎を据えたとき、イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために、祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフの子らのレビ人たちはシンバルを持って出てきた。そして彼らは主を賛美し、感謝しながら互いに、主は慈しみ深い、その恵みはとこしえまでもイスラエルに、と歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだ。しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち、最初の宮を見たことのある多くの老人たちは、彼らの目の前でこの宮の元絵が据えられたとき、大声を上げて泣いた。一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため誰も喜びの叫び声と民の泣き声とを区別することができなかった。民が大声を上げて喜び叫んだので、その声は遠いところまで聞こえた。
So they laid the foundation of the house of the Lord.
彼らは、この主の宮の、まあ、礎を据えました。
I mean, it was hard work. These were huge stones.
非常に困難な仕事だったと思います。非常に大きな石です。
As they completed it, in verse 11, they praised the Lord, saying, For he is good, for his mercy endures forever toward Israel.
それを終えたときに彼らは主を賛美しながら、11節にあるように、主は慈しみ深い、その恵みはとこしえまでもイスラエルにと歌いました。
He is good.
神、主は本当に慈しみ深い方です。
That is the foundation for your life, this fact that God is good.
これが皆さんの人生の基礎となるものです。神は慈しみ深い方です。
Everything upon your life is builtOn this foundation.
全て私たちの人生の全てはこの基礎の上に立て上げられていきます。
That God is good.
神は慈しみ深い方です。
And you have to build on this foundation. You can't get around this.
その上に基礎を築いていかなければいけません。その周りではダメです。
If you start trying to build your life and okay, well, I'm not, you know, you're not really sure, you're not really convinced that God is good, but then maybe you try to serve Him and try to work and kind of build up your life, it's going to be weak, it's going to waver.
神は慈しみ深いということが分かっていながらも、うん、でも本当にそうなのかなと疑いながらですね、一生懸命主のために仕えて、この人生を立て上げていこうとしても、それはやっぱり揺れ動かされてしまう、弱いものになってしまう。
The storm comes and you start being shaken and you start thinking, if you're doubting, oh, I don't know if God is going to come through, maybe I better do something, maybe I better take control here.
嵐が来た時にですね、ぐらぐらと弱くなってしまって、もし心の中に疑いを持っているとしたら、神様本当にこれ助けてくれるのかな、もしかしたら自分で何とかしなきゃいけないんじゃないかなと思っていたら揺れてしまいます。
And so it's very, that part is very simple. I'm not saying it's easy to accept for everybody, but it's very simple. God is good.
ですからこの基礎というのは非常に単純なものです。誰でもこれを簡単に受け入れられるとは言いませんけれども、でもこれは非常にシンプルです。神は慈しみ深い。
It's not maybe he's good.
それは多分慈しみ深いんじゃないかなということではありません。
Sometimes he's good.
もしくは時には慈しみ深いということでもありません。
Or maybe he will be good. I hope so. I hope he's good.
もしくはいつかはそういうふうになるんじゃないかとか、まあ、そうであってほしい、私はそう望んでいるとか、そういうことではありません。
No, it's God is good.
そうではなくて神は慈しみ深い。
No buts about it. It's a fact. It's a, like a huge stone that you can build your life upon.
それはもう本当に動かすことのできない真実であって、大きなこの石でその上に本当に立てていくことができ
ます。 And so I just urge you, accept that fact.
ですから本当に皆さんにお勧めしますけれども、この事実を受け入れてください。何かそれを疑わせようとするチャレンジが、もし考えが来るんであれば、それを拒んでください。
So the foundation of the temple was laid. There was a moment of great celebration.
ですからこの神殿の基礎ができたというのは本当に盛大な祝いをする時となりました。
Now, if Jesus is the foundation for your life, if you've laid that foundation, if you've made Jesus your Lord and Savior, there's a great, you have reason to rejoice.
もし皆さんが、イエスをその人生の基礎に据えているならば、イエスを自分の救い主として受け入れているならば、皆さんは本当にこの喜ぶ素晴らしい理由を持っていることになります。将来にはチャレンジが来るかもしれません。人生がこれから先ずっと楽になるとは言いません。
And you're going to meet people and circumstances that resist the work of God in your life.
そしてまた、皆さんに対する主の働きに対して。様々な人であったり、また物事が皆さんを拒むかもしれません。
But the foundation is there.
けれども、この基礎はそこにあります。
It's solid.
これはもう本当にしっかりしたもの。
And God is at work. He's building your life.
そして神はそこに働かれて、皆さんの人生をその上に立て上げてください。
And as he said there in Philippians, he who began a good work in you is faithful to complete it.
フィリピンの手紙にあるように、あなた方のうちに良い働きを始めた方は本当に真実な方ですと。
One thing about God, he's not in a hurry.
で、一つ覚えておきたいのは、神は急がれることは方ではありません。
He's not like me.
私のようではありません。
Sometimes I do things quickly. I want to get them done.
私はもう本当に早くことを終わらせたいと思ってしまうんですけれども。でも神はすべてのことを本当に最善になしてください。
So、
ですからそのことを本当に褒めたたえと思います。神は慈しみ深い方です。お祈りしましょう。
Lord, I do thank you for this fact that you are good.
主よ、本当にあなたが慈しみ深い方であるというその真実を、真理をありがとうございます。
And Lord, we tear down anything that builds itself up against this knowledge of you.
そしてその知識に対して歯向かってくるいかなるものも、私たちはそれを 取り除きます。
Any thought that we would have that's contrary to it, any doubt that we have, we just reject it.
何かそれを妨げようとするアイデアであったり、またそれに歯向かう考えが湧いてくるならば、それを拒みます。
And we just declare, Lord, you are good.
そしてあなたは慈しみ深い方であると宣言します。
And Lord,
そして主よ、私たちはあなたに従いたいと願います。We're
thankful for Jesus and having the opportunity to have Jesus as the foundation of our lives.
イエス様を感謝します。私たちの人生の基礎として据えることができることをありがとうございます。
And we know, Lord, that you're working, that you're building us up.
そして主よ、あなたは私たちのうちに働いてくださって私たちを立て上げてくださることを知っています。
And we just say, Lord, have your way.
ですから主よどうぞ御心をなしてください。
Do your work in us.
私たちのうちにあなたの御業をなしてください。
Glorify yourself through us.
そして私たちを通して主ご自身が褒めたたえられますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。